聖書を拝読します。ペトロの手紙第一三章十三節から十七節です。もし良いことに熱心であるなら、誰があなた方に害を加えるでしょう。しかし義のために苦しみを受けるのであれば幸いです。人々を恐れたり心を乱したりしてはいけません。心の中でキリストを主と崇めなさい。あなた方の抱いている希望について説明を要求する人にはいつでも弁明できるように備えていなさい。それも穏やかに敬意を持って正しい良心で弁明するようにしなさい。そうすればキリストに結ばれたあなた方の良い生活を罵る者たちは悪を言ったことで恥じるようになるのです。神の御心であれば善を行って苦しむ方が悪を行って苦しむよりは良い。以上です。前回の三章のこの八節から終わりという言葉がついていますけれども、これはペトロのクリスチャン生活のいわゆる最後のおすすめということで終わりにというふうに言われておりますけれども、ずっとこれはこの三章の八節から四章の十一節までが一つのまとまった教えであります。何回かに分けて解き明かしをしていきたいと願っております。特にこの3章の8節から以降は、私たちがこの異教社会の中でクリスチャンとして生きていく上で、いわゆる様々な迫害や困難、困難の中でクリスチャンとしてどのように生活すべきなのか、そういった人たちにどのように対応すべきなのか、ということが言われているわけです。もうペテロがこういう手紙を書きましたのは、当時のクリスチャンたちの置かれた状況、ある種私たちの日本であれば、戦前とか戦中、またそれ以前のですね、状況のよく似たところがあるわけです。クリスチャンというだけでですね、変な色眼鏡で見られたり、様々な偏見や誤解を持たれて、いろいろとこう、迫害、信仰生活の妨げになるようなことがやっぱりありました。そういう人たちに対して、ペトロは改めて、迫害の中で、どのようにクリスチャンとして生きるのかということを問いているわけであります。少し前のこの旧説でも、悪を持った後に侮辱を持って、侮辱に報いてはなりません。かえって祝福を祈りなさい。このようにペトロは進めております。クリスチャンは、一章でも見ましたけれども、このような論理に従って生きるのではなく、私たちもすでに天の御国、天に蓄えられている朽ちず汚れず死亡ない財産というのが約束されておりますから、それを仰ぎ見ながらその約束を信じて、この地上の信仰生活を送る、悪を持った後に侮辱を持って侮辱を報るのではなく、むしろそういう私たちに対して迫害する行為を持たない、そういう人たちのためにむしろ問いなしの祈りをし、祝福を祈ることを進めているわけであります。その続きがこのまた13節以降に記されているわけであります。まず私たちはいくらこの地上にあっても、まず良いことに熱心であるべきであるというのがペトロの勧めの第一であります。二つ目は、そういう中にあっても神様を恐れかしこんでいる、人ではなくて神様だけを恐れて信仰生活をすべきであるという。三つ目は、私たちのその信仰ですね。クリスチャンは一体何を信じて、何を 何を望みを置いて希望を持って生きていくのか。やっぱりこういうふうに私たちに対して、その信仰の私たちの立場ですね、まあ、私たちが誰かにそれを聞かれたり、また誰かにその伝道するといった場合でも、まあ、自分自身は一体何を信じているのですかということがやっぱり問われるわけですね。まあ、それをですね、はっきりと自分が信じているその神様、信仰のことについて、まあ、自分の言葉でですね、ちゃんとそれを弁明すべきであるというのが、まあ、今日のところの大きな内容であります。まずペトロが進めますのは、どういう状況の中にあっても私たちは良いことに熱心でありますということをまず進めるわけです。もし良いことに熱心であるなら、誰があなた方に、害を加えるでしょう。しかし義のために苦しみを受けるのであれば幸いです。人々を恐れたり、心を乱したりしてはいけません。まずこのようにペトロは進めるわけであります。良いことに熱心であるように。良いことですね。まさしく良いこと、善でありますけれども、これは美しいこととも訳される言葉ですけれども、良いことは美しい言葉なんですけれども、まあ、イエス様も良いことに熱心であることを教えとしてやはり進めていたことがありました。マタイの福音書の19章の16節以降に、まあ、かつてある人がイエス様にですね、良い先生、永遠の命を受け継ぐには何をすればよいのでしょうかと尋ねました。まあ、それに対するイエス様のお答えが、なぜ良いことについて私に尋ねるのか。良い方はお一人である。もし命を得たいのなら掟を守りなさい、まあ、このように答えているわけです。クリスチャンは善を行うことに熱心で、数を掟、御言葉を守るならば危害を加えるものはないというわけであります。まあ、確かに私たちが善を行う者に対して、まあ、声を寄せてくれる、またそういう場合は少なからずあります。良いことは美しいことですから、私たちもそれを見てるだけでこう心が和んだり、また私たちもそれをすることによって、私たち自身がその人たちから何らかの慰めを得ることもあるでしょう。まあ、しかし、皆それを好感を持って受け止めてくださる人ばかりではないでしょう。それは、現実というものを無視した楽観主義でしかないと主張する人も多いでしょうし、無職の全員が善意として取られずに、何かこう歪んだ形で何か下心があってしてるんだろうというような形でですね、受け取られる場合もあるわけです。まあ、この当時でもですね、もうそういった善なる行為に対してよく思わないだけでなく、危害を加える者たちがいたことも事実であります。ですから2000年前の今も人間の本質には変わりませんから、必ずしも良いことが良いこととして受け取られない、薄らない場合もあります。良いことに熱心であると、熱心ですね。熱心、すなわち、イエス様の弟子にも、まあ、熱心党という人たちが、はい、いたわけですけれども、まあ、こういう意味での熱心ではありません。まあ、クリスチャンは、どういう状況の中にあっても、またどういう反応があったとしても、とにかく善を行うことに、良いことを行うことに、とにかく、まあ、熱心でありなさい。いわゆる良いことの熱心党でありなさいということを、進めているわけです。さらにそのために、義のために苦しみを受けるのであれば幸いですと言葉を続けているわけです。良いことを行った、良かれと思って行った、しかしそのために苦しみを受けるのであれば幸いですと言葉を続けているわけです。まあ、パウロも別のところで、 まあ、キリストイエスに結ばれて信心深く生きようとする人は皆迫害を受けますとも語っておりますし、私たちは、まあ、他者と異なることをしていると、まあ、それだけでですね、まあ、いじめや嫌がらせの対象になったりすることもあるでしょう。まあ、イエス様も義のために迫害される人々は幸いである、天の国はその人たちのものである、三条の説教の中の一つにこのようにおっしゃっているわけですね。マタイの五章の十節に出てきます。実際パウロも、私たちはキリストのために苦しむことも恵みとして与えられている、信じる信仰だけでなくてキリストのために苦しむことも恵みとして与えられている、フィリピの一章の29節。信仰を持つということは、むしろ苦しみまた痛みも、まあ、同時に受けなければならないことも起こってきます。クリスチャンとしてのその生き方を貫くとすれば、当然まあこの世の価値観とか、まあ、それを善意を持って受け取ってくださる人ばかりじゃありませんから、攻撃の対象にもなったりするでしょう。いわゆる義のために苦しむことは少なくありません。神様の御心に従って生きるために損失や不利益を被ることもあるでしょうし、また理不尽な不当な苦しみに遭うことも感受する、感受しなきゃならないことも出てきます。もうそれは義のために苦しむということでしょう。それはただ善を行って迫害されることだけでなく、キリスト教信仰を持って信仰のために迫害されることもあるわけです。今これを語っておりますペテロをはじめとする他の人たちや当時のクリスチャンたちのすべてが、まあ、イエス・キリストに従って主の教えに従って生きようとすれば、まあ、当然多くの摩擦、多くの艱難、迫害というものを受けてきたわけであります。またこの当時はキリスト教というのは公認の宗教じゃなかったし、まだまだこう、キリスト教のキリストの教えというのは、当時の人から見ると、真新しいと言いますか、やはりまあ、なかなか受け入れることに抵抗がある人たちが大勢いたわけであります。ですから、当時のクリスチャンたちはそのために苦しむことが自分たちにとって確かに苦しみなんですけれども、恵み幸運であるということも経験しているわけです。苦しむことも恵みです。その背後には神様からの祝福、神様の御手があるからです。ですからペトロは人々を恐れたり心を乱したりしてはいけませんと14節の後半でこのように語っているのもそういう意味です。人々、これはいわゆるこの世の人々、この世の力、いわゆる神様に抵抗しようとする、逆らうとするそういう力であったり、キリスト教に反対する人たちのことを人々ですけれども、まあ、神様に従いながら、まあ、そういった信仰のことで迫害されるならば、まあ、そのこと自体がむしろ私たちが神の国にふさわしいクリスチャンとして真実なものであるということの証拠であり、ひいては神様の祝福につながっていくわけであります。さらにイエス様は、彼らは殺しても魂を殺すことのできないものどもを恐れない、むしろ魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさい、このように語っております。私たちはこの世の力や、まあ、この世のそういう人間ではなく、真実を恐れるべきお方は神様であるということを教えています。例えば私たちはまあ、この地上で生きておりますとですね、今もそうでありますけれども、 私たちの地上の今この生命を脅かす者たちがやはりいることも事実であります。まあ、戦争紛争によってあけなく一瞬にして命が奪われることもあるでしょうし、まあ、この当時もですね、迫害即も殉教というこういうことがですね、もう本当にありました。信仰のゆえに命を取られることもありました。しかし真に恐るべきお方を恐れなければならない、まあ、イエス様このように教えているわけですね。体を殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるんです。むしろ魂も地獄、体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れます。すなわち命の源であります神様だけを恐れるということですね。確かにこの世の支配者たちも悪魔であっても私たちの体を殺すことはできるでしょう。しかし私たちの魂に指一本触れて危害を加えることはやっぱりできないわけであります。まあ、それは神様の領域です。私たち生き物の生と死を全てを支配しておられるのは創造主なる神様だけであります。人間でもありませんし、この世の権力でも力でもありません。恐れなさい。後半の地獄。魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れます。まあ、日本語ではこの恐怖の恐怖使っておりますけどね。後半のこの恐怖、この恐れるは恐怖の恐怖ではなく、畏怖の恐れかしこむ、そういう意味です。体も魂も滅ぼすことのできるお方を、誠の神様として、心から崇め信じ、礼拝しなさいということです。まあ、神様は、私たち一人一人に命を与えになられただけでなく、その命を慈しんでおられ、今も御なる御手のうちに置いておられるからです。ちょうどイエス様もですね、その例え話のマタイの十章の28節の前後にですね、一アサリオンで売られているような庭のスズメでさえも神様は心に留めておられるの。スズメよりの価値のある人間を、ましてや人間を放置して顧みられないはずはありません。スズメさえも神様の御心になければ地に落ちない。ましてや人間はそれ以上のものですから、神様が心に留めてくださらないはずはない、放置しておかれるはずはないということであります。いわゆる私たちの体だけでなく魂も地獄で滅ぼすことのできる主の目、それが絶えず私たち一人一人に注がれて、また十二節の言葉を用いますと、主の目は正しいものに注がれ、主の耳は彼らの祈りに傾けられる。主の目はいつも私たちの方に注視するというですね、よく神様は観察して見ておられるだけでなく、主の耳は彼らの祈りに傾けられる。神様の耳、主は絶えず私たちの祈り、祈りにならないような祈り、うめきかもしれません、つぶやきかもしれません、そういったものにまでですね、まあ、主の耳は開かれている、傾けられているということであります。そして必要とあらば、最もふさわしい時にふさわしい形でその御手を差し伸べてくださるお方であります。ただ神様はただいたずらに放置されている、ただ見てそのままおられる、捨ておかれるんではありません。必要な時に必要な形で最もふさわしい時に御手を差し伸べてくださるわけであります。これを書きましたペテロも、まあ、これまでの信仰生活を振り返って まあ、信仰生活の危機的な状況の中で、まあ、こういったことは何度も経験してきた。だからこそこのように書くことができたわけです。さらにペテロは15節の方へ行きますと、心の中でキリストを主と崇めなさい、心の中でキリストを主と崇めなさい、このように進めております。この短い言葉ですけれども、これは旧約聖書のイザヤ書の8章の12節13節からのペテロの自由な引用と言われているわけですけれども、もしも開ける方は旧約聖書のセントリー73ページのイザヤ書の8章の12、13を見ていただきたいと思いますが、セントリー73ページですね、旧約聖書のイザヤ書の8章の12節と13節をちょっと見ていただきます。あなたたちはこの民が同盟と呼ぶものを何一つ同盟と呼んではならない。彼らが恐れるものを恐れてはならない。その前におののいてはならない。万人の主をのみ聖なる方とせよ。あなたたちが恐るべき方は主。見舞いにおののくべき方は主。これを予言しましたイザヤ。当時のイスラエルが置かれている状況を背景に語っているわけですけれども、いくらですね、様々な苦難に直面したとしても、神様ではない偶像礼拝に走ったり、いわゆるイスラエルはね、この当時も小さな弱い国でしたから、近隣のですね、強大な強い力を持っている国の力に頼って、いわゆるこの同盟です。仲良くしますと、そういう同盟を結んではならない、申し込んではならない。危機的な状況の中でも、いわゆるこの万軍の主のみを主としなさい。聖なる方として恐れ、崇め、主の道からに全幅の信頼を置きなさいという勧めなんですね。まあ、いわゆる私たちの今日の言葉で言うと、何か私たちがこう何か苦しい時になったら、私たちのそばにやっぱ人がいますけれども、ね。やっぱ私たちがまず頼るべきお方は神様なんですね。やっぱこう私たちは何かしますと、すぐにこう人の力、何か周りの大きなものに頼りたくなる、そういうやっぱ心理が働くわけです。ですけども、私たち確かに神様を信じ、そして神様がそのふさわしい方を使わせてくださった、置いてくださったり、それは可能なんですけども、神様を抜きにして、まず人間的な力とか、人間のこの同盟を結ぶというのは、神様を抜きにして、感知的な力で人間同士でこうやろうとする、そういうこの姑息な手段のことを、同盟を結ぶということを言ってるんですけども、まあそういうことをしてはいけませんということです。いくらその危機的な状況の中に置かれても、まず、万軍の主をのみ聖なる方として恐れ、崇めること、主の力に全幅の信頼を置きなさい。そして神様が必要な時に必要な助け手とか、必要な力をくださる場合がある。それはもうずっと旧約聖書がずっと書いている教えの中でありますね。ですからペテロがこれを踏まえて元に戻りまして、心の中でキリストを主と崇めなさいと進めて、心の中。周りの人とか、そういう人間的な力に頼るのではなくして、まずキリストを主と崇めなさい。崇めるというのは、これがいわゆる聖なる方として認めなさいということです。キリストを主と聖なる方として認めなさい。私たちは、まあ、神様の御言葉に従うことのゆえに、復活なさって生きておられるイエス・キリストのみを、我が主、我が神と、また我が救い主と信じ、また今も礼拝の対象にしておられるわけですね。 戻りますけれども、この主と崇めなさい、主と認めなさいというこの言葉ですけれども、この認めなさいというのも、ただ私たちが知的にですね、まあ、認めるというんじゃなくて、心の中でとこうペトロが言っておりますように、私たちの信仰生活のすべての面において、まあ、いわゆる肌で感じるじゃないけれども、体験的に知るということです。イエス様を本当に生活の中で本当にもう身近な存在として、むしろイエス様と神様と一心同体のような形でですね、本当にこの認める信じるということです。もちろん地位上いいですけれども、ただ知的なものだけでなくって、私たちの全てにおいて体験的に知りなさいということですね。私たちにとって心に住まわれるキリスト、聖霊によって心に住まわれるキリストは、私たちの危険の時の酒どころであり、砦であります。まあ、これが苦難の中での、まあ、唯一の、また様々な困難に勝利する秘訣であります。それを乗り越える力になります。まあ、さらにペテロは進めます。15節の後半ですけれども、あなた方の抱いている希望について説明を要求する人には、いつでも弁明できるように備えていなさい。それも穏やかに、敬意を持って、正しい良心で弁明するようにしなさい。このように進めます。私たちは、自分自身の信じているもの、クリスチャンとはどういう方かということを、まあ、場合によっては、それを、まあ、公にしなきゃならない時が出てきますよね。この、どうしても、この、クリスチャンたちの信仰をですね、軽蔑したり、愚弄したり、否定する者たちが、やっぱりいたわけなんです。そのために、この、迫害を受けて、アルバニアとは殉教する人たちもいましたんです。日本も、まあ、キリシタンが迫害を受けて殉教した。そういう歴史を持っているわけですけれども、ペテロの時代にもそういうことがありました。そういう、キリスト教信仰、クリスチャンたちを迫害する者たちに対して、確固たる揺るぎない心で、自分たちの信仰について弁明しなさいということであります。ペテロは一章の21節に戻りますけれども、一章の21節でですね、あなた方はキリストを死者になったら復活させて栄光をお渡りになった神をキリストによって信じています。したがってあなた方の信仰と希望とは神にかかっているのです。15節でも、あなた方の抱いている希望について説明を行う。抱いている希望、すなわちこの一章の21節ですね。キリストを死者の中から復活させて栄光を与えになった神をキリストによって信じています。したがってあなた方の信仰と希望とは神にかかる。この希望について、信仰について、弁明、説明を要求する人には、いつでも弁明できるように説明した。さあ困りましたということですかね。私たちは生きるにも死ぬにもですね、イエス・キリストを唯一の慰めの主として、唯一の希望として信心は生きているわけであります。主イエス・キリストは生きる神の子だ。私たちの罪のために十字架の上に死んで、死者の中から復活され、今も生きておられます。イエス・キリストが復活したということは、すなわち、私たちが罪が許されたということの罪の許しの保証でありますし、キリストが蘇られたように私たちもまた、復活の恵みに預かれるという、復活の発歩としての意味がある。今イエス・キリストは天上の神の右の座にあって、やがて世が終わりの時に再び栄光を帯びて おいでになられます。まあ、その時にすべて選ばれた、あがなわれた神の子たちを復活させ、永遠の命を与え、朽ちず汚れずしぼまない財産を受け継がせる。神の国を与えるということが約束されているわけですね。さらに、キリストと共に栄光と祝福に満ちた御国に住まわせてくださることが聖書で約束されています。私たちは、イエス・キリストにあって、これらのことを信じ、希望を持って待ち望んでいるわけです。ただこの地上での、いわゆる良い教え、道徳律を信じて生きているわけじゃありません。キリストが真理を磨かれるように、私たちも復活の恵みに預かれる。罪の許しと永遠の命が与えられる。それを信じているわけなんですね。当時のクリスチャンたち、彼らの弁明、これは、当時の異教徒たちに大きなインパクトを与えたことでしょう。今まで聞いたことのないような教えだったんですね。死人が蘇る、復活する。これは本当にこの当時の人々にとって、今もそうでありますけれども、驚きでありましたし、またそれが、キリスト教を宣教する、一つの原動力にもなったわけであります。クリスチャンたちのこのような希望、信仰の確信を、迷信であったり、愚かなものとして、当時の多くの人たちは、迫害し、愚弄してきたわけです。今日の私たちもですね、まさしく抱いている希望について問われたときには、それを問う人が誰であれ、いつでも自分自身の信仰を擁護し、ある種弁明しなきゃならないときも出てきます。そのとき注意しなきゃならないのは、ペテロがここで言っておりますように、それも穏やかに、敬意を持って正しい良心で弁明するようにしなさい。そうすればキリストに結ばれたあなた方の良い生活を罵る者たちは悪行を言ったことで恥じるようになるのですと、こう言葉をつなげているわけですね。弁明すると言ってもですね、穏やかに敬意を持って正しい良心で行いなさい。穏やかにっていうのは、これは他の聖書では優しくとか訳している聖書もあります。柔和ですね。優しく、柔和を訳せることですね。穏やか。心からの謙遜を持ってです。真の謙遜というのは、神様の御手に委ねた時の穏やかさから出てきます。私たちがキリストにあって、神様の前に立たされたとき、立つときにのみ与えられる優しさ、穏やかさ、柔和さであります。そして相手に対する、謙遜さというのがあります。そういう心を低くするとですね、謙遜というのは。ですからそういう謙遜を持たずに、問う人に対してから、こちらが何でも分かってんだぞと言わんばかりの優越感を持ったり、大丈夫感から構えて他者を見下したり、横柄な受け答えをするならばですね、聞いてきた人を信仰に導くどころか、むしろ口論になったり、場合によってはつまずきを与えてしまうこともあります。敬意を持って、これは慎み深いということです。神様を敬い恐れる敬虔な恐れです。私たちは神様によって創造されました。人間は神の形に作られた。ですから主の目に与え高く尊く愛されているものです。私たちがそうであるならば、また質問してきた人も同じ神様の創造の器です。質問してきた、それは むしろ主なる神様が私たちを通して質問者にご自身を明かしさせ、また信仰に導こうとされているのかもしれません。私たちが逆に神様の道具として器として用いられる場合もあるわけです。人を救いに導くのは神様です。聖霊です。聖霊の働きです。ですから私自身の雄弁さであるとか説得力にあるのではありません。パウロも聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないのです。このように第一コリントの十二章の三節で記しているわけです。聖霊の働きによってイエスは主、イエスは神であると告白することができるわけですね。もし質問者が主が選ばれた器であるならば、たとえ私たちのその説明が稚拙なものであったり拙い突弁であったとしてもですね、弁明であったとしても、まあ、聖霊が働いて心を捉え開かれる場合があります。私たちは主を恐れつつ、主に委ねつつ、自分の言葉で語ればいいわけです。その語るべき言葉も聖霊が与えてくださるわけです。恐れることは何をどう言おうか、何を語ろうか、それはその時に神様がちゃんと与えてくださるわけです。自らを必要以上に誇張したり、自らの弱さや失敗も含めて正直に語ればよいわけです。さらに正しい良心を持ってなされなければなりません。正しいというのはこれは終始一貫したということです。損なわれない終始一貫した態度のことです。私たちの弁明というのは言葉によるだけではありません。いわゆる私たちの信仰生活、日常生活の姿勢が、まあ、御言葉の教えに一致しているということです。御言葉に基づいているときにのみ正しい良心を持っています。いくら私たちの弁明はですね、有限かつ饒舌に語ったとしても、まあ、日常生活はそれに伴っていなければ説得力を持ちませんし、証にもなりません。まあ、福音について語りながら、まあ、健康不一致な生活によって場合によって自らの不経験を明らかにしてしまうならば、むしろ聞いてきた人といいますか、まだ信仰を持てない人たちからの、まあ、そしりを受けるだけでなく、むしろイエス・キリストの福音とキリストの栄誉を汚すことにもなります。私たちは、まあ、どのような場合でも神様の前にある真摯にまた正直で、まあ、謙遜な証によって私たちは、まあ、キリストを自分自身の生活でこう示し明かししていくことによって、罵る私たちのあなた方の良い生活を罵る者たちは悪行いたことで恥じるようになるのですと、こうつながっているんですね。誤解によってそう罵られる場合もあるでしょうけれども、私たちのそういう無言のといいますか、むしろ私たちの真実な普段の生活を通してアクリスチャンというものはこういう、またキリストの教えはこういうものだということが分かってきて、むしろそれは誤解であったとか言い過ぎだとかですね、まあ、そういったことで恥じるでしょうということですね。だから本当にこれはペトロが身近な具体的なことを進めをしているわけです。神の御心であれば、善を行って苦しむ方が、悪を行って苦しむより もちろん悪を行ったら苦しむのは当然ですけれども、まあ、善を行う、神様が本当に見ていてくださる、神様が全てを知っていてくださる、神様に全幅の信頼を置いているがゆえに善を行って苦しむ方が良いと言えるのかもしれません。私たちの信仰生活はこのペテロの試合も今も同じであります。私たちはいつも心の中で主キリストを主と崇め信じ、そしてそれぞれの一週間の旅の中で私たちを通してキリストを知るというかぐわしい香りを放つものとして歩んでいきたいと思います。祈りましょう。私たちの救い主あがないの主イエスキリストの父なる神様は皆をあがめます。私たちのクリスチャン生活はまだまだこの罪の世にあって真実に受け入れられることが少なく、場合によっては多くの困難と痛みを伴うことも多くございます。しかし私たちはイエス様の教えに従って心の中でキリストを宿して、私たちの全てをご存じられる主に委ねて、そういう困難の中にあってもあなたの御足の後に従い行くものとならせてください。救い主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。